聖書の御言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第11章25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝いやすく、私の荷は軽いからである。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。主イエスがすべての人に向けて語りかけておられる御言葉です。他の誰でもないあなたに向けて主はお語りになります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。聖書の中でも大変よく知られた御言葉であり、それだけ多くの人々が深い慰めをここから受け取ってきました。あまり私が丁寧に説明しなくても、一度聞いただけで何か心に迫るものがあるのではないでしょうか。聖書の中にこの私のことが語られている、この私のために主が御言葉を語っていてくださる、そのことがよくわかるのです。なぜなら私どもは誰もが疲れを覚えているからです。重荷を負って今にも倒れそうだからです。いや、すでに倒れ伏して立ち上がる気力さえ失っているのかもしれません。だから休みが欲しいのです。それもちょっとした休み、気休めというのではなく、休みを得ることによって魂までもが新しくされる、そのような真実な休み、生きることが大変な世の中にあって、しかしそれに負けることのない確かな力を得ることができる、そのような休みというのを手にしたいと私たちは願っているのです。しかし問題は、その真実な休みを私たちはなかなか見出すことができないということです。でもそのような時に私のマッシュエスの言葉を聞くんです。疲れた者の心を知り、真実の休みを欲している私どもに休ませてあげよう、そう言って招いてくださるお方の声を今ここに聞くのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でもそのように主は招かれます。で、ここで言われている疲れというのは、ちょっとした疲れというのではなくて、本当に疲れ果てているということです。心身ともに労苦を重ねること、骨折るようにして働き、一生懸命になりすぎるあまり疲れ果ててしまうということです。重荷を負って労苦しつつも何も報われない虚しさ、絶望にとらわれている私たち人間の姿である、そういうふうに言ってもよいでありましょう。重荷を負うという言葉も、これも丁寧に訳しますと、重荷を負わされているということですね。重荷を負わされている、自分の意思で喜んで背負っているというのではないということです。背負わされているんです。本当は背負いたくないんです。もし可能ならば自分はもっと違う生き方をしたいと思っているんです。しかし、そう簡単に自分の思う通りに生きることなどできません。たとえ自分で選んだ道であっても、労苦し重荷を負わずに人は生きることができないということを、私たちはどこかで知っているのだと思います。そのような私ども一人一人のことを主イエスはよく知っていてくださいます。私ども一人一人が経験し負っている労苦や重荷がいかなるものであり、それによってどれだけ辛く苦しい思いをしているのか、そのことをよく知っていてくださるんです。私のすべてを知っていてくださるお方が、私のもとに来なさい、そう言って招いてくださり、休ませてあげようと約束をしてくださいます。休ませてあげようというのは、丁寧に申しますと、私が休ませてあげようということになります。私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。そういうふうに私という言葉が続くものですから、日本語として少しくどいと思ったのかもしれませんけれども、 しかしそれでも私がそういうふうに繰り返した方が主イエスの思いをよく表しているのではないかと思います。他の誰でもないこの私が、主イエスご自身が私どもに休みを与えてくださるんです。それは主イエスにしか与えることができない休みがあるということでありましょう。そしてこのこととの関連で29節30節と続きますが、ここでも私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい、私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからである、というふうに主イエスは私のこと、ご自分のことを強く主張なさいました。私どもの心をひたすらご自分のもとへ引き寄せようとなさるのです。誰でも私のもとに来なさいというのもですね、柔和で謙遜なイエス様の招きであることに変わりありませんが、この私のもとに来なさいというのも、さあ来なさいというふうに力に満ちた御声を持って私たちを招かれているということです。さあ私のもとに来なさい、私のところに来たら大丈夫だ、安心しなさい、そういう自信にあふれた声で私たちを招かれるんです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。このシエスの招きは誰にとっても魅力的な言葉であるに違いありません。しかしその一方で、この御言葉は私どもが本当に心から受け入れることができているかどうか、このことはまた別の問題ではないかと思います。ああ、イエス様、私のために御言葉を語っていてくださる、そういうふうに言いながらも、そこで立ち止まってしまっては、実際はシエスのもとに行かないということがいくらでもあると思うんですね。立ち止まってシエスのもとに行かないということもいくらでもあると思うんです。また別の言い方をしますと、またより大胆な言い方をしますと、シエスが与える休み、シエスにしか与えることができない休みを受け入れたならば、私どもはもう他の仕方で休む必要などなくなってしまうということです。他の仕方で休むことを断ってまでしても、シエスのもとで行こうことを何よりも第一にして生きるということです。誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。このシエスの言葉を聞いて、あなたはそのような選択を本当にすることができますか。本当にシエスの招きを受け入れてシエスのもとに行くことができますか。そのように御言葉は私たちに問いかけている、そういうふうに言うこともできるのです。私もあろうくし疲れ果てる中で、いろいろな方法で何とか休みを得たいと願っています。それぞれストレスを解消する方法であったり、リフレッシュする方法というのを知っていたり、今なおいろんなことをですね、模索している、そういうところがあるのではないでしょうか。例えば長く休みが取れるときには、どこか旅行に行ったり、温泉に浸かったり、おいしい料理を食べたり、あるいは自分の趣味にふけったりというふうに、それぞれ休みの日々を楽しみます。どこかに行かなくても家でぼーっとしながら体を休めるという人もいるでしょう。私どもは体においても心においても、休むということは生きる上で決定的に重要なことです。何よりも神様ご自身が休むということを大切になさいました。そのことが聖書の最初から記されているんです。天地創造の技をなさった神様は第7日目に休まれ、その日を聖別なさいました。私どもを祝福してくださるためです。安息日と呼ばれる日の起源がここにあります。私どもは自分のことも考えてもそうなんですけれども、休むということが本当に苦手なのではないか、そのことを思わされます。休んでいるつもりでも仕事のことをいつも考えてしまったり、休みの日をどう過ごすかという計画をきちんと立てていても急な用事が入ってしまうということもあるでありましょう。いや、自分はそんなことはない、休みの日は充実した日々を過ごしている、そういうふうに言う人ももちろんいると思いますけれども、休みが終わって明日からまた仕事が始まるというときに、ああ明日からまた仕事か、ああまた明日あの人と顔を合わせなければいけないのか、そう言ってため息をつきながら、どこか憂鬱な気分に浸ってしまう人も多いと思うんです。そうだとしたら、この休みは何のための休みだったのか、結局虚しかったではないかということになってしまいます。日々の働きと休日をうまく使い分けることはできるかもしれませんが、 その休みの日々がその人にとって本当に力になっていない、そういうことはいくらでもあると思います。これは聞いた話ですけれども、ドイツでは1年のうち3週間4週間ほどの長い休みがあるそうです。でもある人はですね、自分はいつもこの4週間の休暇だけが楽しみであって、他の48週残りの48週はその休暇をどう過ごすか、そのことばかりをいつも考えて楽しんでいるだけだと、仕事も我慢しながらやっているだけだというんですね。それだけ大変な毎日を送っているということでありましょう。その労苦を少しでも紛らわすために4週間の休暇のことをひたすら考えるんです。しかし楽しいのはわずかで、残りは我慢しながらいやいや過ごしているというのはやはりどこかおかしいと言いましょうか、寂しい思いさえいたします。自分の人生とは何であるのかということになってしまいます。また福音書に記されているある物語をここで思い起こします。それはルカによる福音書に記されている物語なのですが、ルカによる福音書第12章13節以下に、新約聖書でいうと131ページですけれども、ルカによる福音書第12章13節以下に、愚かな金持ちの例えと呼ばれる、主イエスがお語りになった例え話があります。愚かな金持ちの例え。ある年ですね、ある金持ちの畑が随分豊作となりました。それでその金持ちは大きな蔵を建て、そこに作物を納め、こういうふうに自分に言い聞かせたというんです。自分に言い聞かせるというのは、自分の魂に言い聞かせる、自分の心に言い聞かせる、自分の命に言い聞かせるということでもあるんですけれども、金持ちの男は自分の魂を安心させるために言うんですね。自分の命に安心を与える言葉を自分で自分に言い聞かせるんです。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ。問題は彼が金持ちであるとか大きな蔵を建てたということではありません。では物質的には貧しくても心が豊かであればいいのでしょうか。どうもそういうことをここで言いたいのではないようです。問題は自分が持っているものによって自分の命さえも保証できると思い込んだことです。自分の豊かさにあふれ神の前に豊かに生きるということを忘れてしまったからです。だから主イエスは、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられるとおっしゃいました。さらに興味深いのは、この愚かな金持ちが自分で自分に言い聞かせるように自分ということをとても強調しているということです。日本語には訳されていないんですけれども、私の作物、私の蔵、私の穀物や財産というふうに、私ということにこの金持ちは執着するわけですね。一方本日の御言葉では、私のもとに来なさい、私が休ませてあげようというふうに主イエスがご自分のことを強く主張なさっていました。人間が自分で与える休みと主イエスが与えてくださる休みが対比されているんです。そして金持ちの男が自分の魂に向かって、さあ一休みしようと言いましたけれども、この休むという言葉は主イエスが私が休ませてあげよう、そうおっしゃった言葉と全く同じ言葉です。金持ちの男は、私が所有するものによって休みを得安心をしようとしました。主に対する安心もまた、私が持っているものの中で解消することができると思い込みました。しかし彼に待っていたのは死という現実であり、結局どうすることもできなかったわけです。休むということは私どもにとってなくてはならないものです。しかし休みは休みでも、まさに生と死を分ける休みというのがあるのだということです。救いと滅びを分ける真実の休みというものがあるということです。そしてこのことは決して他人事ではないのです。この愚かな金持ちの中に見られた貪欲の罪というのもありますが、人生の不安を解消したいという思いもまた誰の心にも深く根付いているものだと思います。究極的には死に対する不安があるのです。だからその問題を解消し安心させてくれるものを誰もが求めているんです。死に打ち勝つ休み、しかもそこで神の裁きの前に立ちうることができる休みというのは何であるのか、そのことを問わずにはおれません。 誰もが労苦して疲れ果てています。背負いたくない重荷を背負わされることもあります。最初は軽々と担ぐことができたかもしれません。最初は喜んで担ぐことができたかもしれません。しかしだんだんとしんどくなってくるということもあるでしょう。それに私どもが背負うさまざまな重荷というのは生涯決してなくなることはないということです。主イエスは私のところに来て休んでいったら、もうあなたの重荷は全部なくなっている、これからはもう何も思い煩うことがないのだから安心するように、そういうふうにおっしゃったわけではないということです。また私のもとに来て重荷を下ろして休みなさいというふうに主イエスはおっしゃったのではありませんでした。明らかに重荷を負ったまま私のもとに来て休みなさいとおっしゃったんです。しかし重荷を負ったまま休むことなど果たしてできるんでしょうか。さらに読み進めていきますと、29節にあるように、私の首輝きを負いなさいというんです。重荷の上にさらに首輝きという重荷を背負うように、そのように理解することができる言葉です。しかしそうやってシエスのもとに来てシエスの首輝きを負うならば、あなたは安らぎを得られるというのです。本当に不思議だとしか言いようがないことをシエスはここでおっしゃいました。私たちの人生は労苦の連続です。その労苦がなくなることはありません。そのような厳しい現実の中で得ることができる休みとはいかなる休みなんでしょうか。ちょっとした憂さ晴らしや気休めであるならば、その時は満足しても残りの人生はまたつまらないものになってしまうのです。しかしイエスが休ませてあげようと言って与えてくださる休みというのは、そういう一時的なもの、ちっぽけなものではないということです。休むというのは別の言い方をすると、本当に元気になるということです。新しい力を得るということです。砂漠のような厳しい道を歩む私どもが、そこでついにオアシスを発見し、命の水を得るということです。尽きることのない命の泉を見出すということです。それによって、ああ、自分は本当に生き返った、これで再び旅を続けていくことができる、そうやって再び立ち上がることができるんです。また休ませてあげようという言葉には、新たな息が注がれ、新たな呼吸をするという意味もあります。心の中に溜まったよどんだ空気を吐き出して、大きく深呼吸をして、神聖な空気を吸い込み、新たな呼吸をそこでするのです。そのような休み、そのような安らぎです。新たに生きようとする力が与えられる安らぎ、休みです。決してよっこいしょと言って重い腰を上げるのではありません。明日からまた嫌な一日が始まると言って、そこでため息をつくのではありません。私は今力を得た、こんな私でも立ち上げる、上がることができるんだ、さあもう一度やってみよう、そう言って望みを持って前に歩み出していくことができる、そのような確かな休み、力に満ちた休みをシエスは私たちに与えてくださるんです。その時に労苦し重荷を負いながらも安心して生きる生き方ができるようにされていくんです。砂漠のような道のりあっても、常に新鮮な水、生き生きとした命の支えられということが実際に起こるんです。息苦しい状況の中でも確かな命を呼吸しながら、そこでなお生きていくことができるんです。そのような豊かな恵みをこのシエスの御言葉を通して与えられてきたからこそ、この御言葉が多くの人々に愛されてきたのだと思います。さて、ここで言われている重荷ということは何かということについて、一つは今まで語ってきたように、人生におけるさまざまな労苦、そういうふうに理解することができるでありましょう。ただ文脈に沿って丁寧に理解するならば、この重荷というのは律法のことだと言われます。律法というのは要するに聖書の言葉ということですが、なぜ聖書の言葉、神の言葉が人々にとって重荷になるんでしょうか。その背景にはファリサイ派律法学者と呼ばれる聖書の専門家、信仰の指導者たちの存在がありました。彼らは聖書に記されている神の御心、愛の御心を忘れ、御言葉はただ戒律のような厳しい言葉として人々に伝えたのです。何々しなければいけない、何々しなさい、そういうことをですね、もう本当に必要以上に細かく分けて人々の生活に適用しようとしました。 数えきれないほどの戒め、背負いきれないほどの戒めが人々を苦しめたんです。しかも決して罪人である人間が実行することができない戒めです。そこに救いの道が示されることはありませんでした。御言葉に生きることの大変さに人々が苦しんでいる、そのことを律法学者たちは知りながら、しかし彼らはそこで指一本貸そうとはしなかった。そしてむしろ自分たちの立派さをですね、彼らは誇っていたのです。しかし本来律法に生きるというのは、また神様の言葉に生きるというのは重荷でも何でもないはずです。御言葉に聞き従うというのは私どもにとって喜びそのもののはずです。もちろん厳しいことや驚くべきことを神様はお語りになることはたくさんあるでありましょう。律法の要約であります神を愛し隣人を愛するという生き方もまた尊い生き方であり、それゆえにこれは重いことをですね、愛することは片手間にできることではありません。こんな重荷を背負うのは嫌だと言ってしまえば、その人を本当に愛することはできないのだと思います。しかしなぜ私がこの人と向き合って、この人のために愛の技を続けなければいけないのだろうと思うことも時にあるかもしれません。そのようにふとため息をつき、つぶやくところで深い虚しさにとらわれ、生きる意味を見失ってしまう、そういう恐怖というものを私たちはどこかで知っているのだと思います。だからそのように愛の技にまっすぐ向き合う自分、しかしそこで挫折し絶望してしまう自分、そういう自分を丸ごと受け止めてくれるお方、私の存在そのものを愛し、私をすべて許してくださるお方を私たちは見出したいと願っているんです。主イエスが私のもとに来なさい、私が休ませてあげようというふうに、私がということを強く主張なさる意味がここにあります。他の誰でもないこの私がということです。私にしか与えることができない休みはここにあるのだということです。それは言い換えると、私にしか取り除くことができない重荷があるということです。私があなたからどうしても取り除きたいと願っている重荷があるのだということです。その重荷を私が担わないと、あなたは安心して死ぬことができないというのです。だから私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと主は私たちを招かれるのです。では主イエスが与える休み、主イエスが取り除き、取り除くだけでなく、それをすべて担おう、ご自分で担おうとしておられる重荷とは何かということです。29節の最初でこのように言われています。主イエスはご自分のことを次のように紹介なさるんですね。イエス様ご自分のことを、私は柔和で謙遜なものだから、そういうふうにおっしゃいました。柔和というのは優しいということですが、その優しさというのは人間が持つ性格の一つというのではなくて、神様というお方のご性質そのもの、あるいは救いとは何かということを端的に表している言葉です。この柔和という言葉の中に、神様がどなたであり、また救いとは何であるのか、そのことがよく示されているというんです。そしてこのマタイによる福音書において、柔和という言葉は大切な場面で、主イエスがお語りになりました。3度マタイ福音書の中で用いられています。最初語られたのは第5章5節です。主イエスが山の上で語られた説教、山上の説教の場面で語られた言葉ですね。8つの幸いについて最初語られるわけですけれども、その3番目の幸いについて教える中で主はこうおっしゃいました。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。二度目は今日の11章29節のマシエスの言葉です。そして三度目は第21章5節です。ここが極めて重要です。マシエスがロバの子に乗られ、エルサレムに入場される場面です。その時シエスは旧約聖書ゼカリア書の御言葉が成就したとお語りになりました。シオの娘に告げよ、見よお前の王がお前のところにおいでになる。柔和な王でロバに乗り、荷を追うロバの子、転ばに乗って。シエスは軍馬にまたがって武力で人々を支配される王ではありませんでした。転ばに乗る柔和な王として来られたんです。柔和で謙遜なものというのは、どこまでも身を低くされる王であるということです。 では、主は、主イエスは一体どこまで身を低くされたんでしょうか。そのことが一番はっきり表されているのが、主イエスの十字架です。十字架の死に至るまで主は低きに下られました。そして従順なしもべとして最後まで使い抜いてくださったのです。主イエスの柔和さのゆえに、へりくだりのゆえに、そして主の十字架のゆえに、私たちは罪から救われたのです。私どもが主イエスによって本当に取り除いていただけなければいけない重荷というのは、この罪の重荷です。人間の一番深いところにある重荷でありながら、実はそのことになかなか気づくことができない、それが罪の恐ろしさでもあります。さまざまな重荷を負って生きること、それ自体が罪である、そういうふうに言いたいのではありません。しかし、その重荷があまりにも重いがゆえに、神様のことさえ忘れてしまうということがあるのではないでしょうか。私のもとに来なさいというシエスの招きの言葉、救いの言葉さえも受け付けない、拒んでしまうということがあるのではないでしょうか。それに私どもが負っている重荷を私たちはほったらかすことはできないんです。いつでも神様との関わりの中で、この重荷というものを捉え直す必要があるんです。しかし、それがどうしてもできない、そこに罪が生まれます。だから、その罪の重荷をシエスが十字架で背負ってくださいました。そこに救いが与えられ、そこに許しが与えられ、救いが与えられます。私どもにとっての究極の不安であった死に対しても勝利し、その力強い命に生きることができるようになりました。そして、御言葉が告げるように、愛に生きるという尊い生き方をすることができるようにされました。私どもの一人一人の命は全世界よりも重いのだと主イエスはお語りになったことがあります。それどころか、神の御子イエス・キリストがご自分の命を惜しみなく捧げてくださったほどに、私たちの命は重く尊いのです。自分の命の重さを知っている私どもキリスト者であるからこそ、私ども与えられた地上の生涯を神様に感謝をし、大切にし、そして精一杯生きていくのです。自分の命の重さを知っているからこそ、自分だけではなく、共に生きる者たちのためにも愛の重荷を背負って精一杯生きていくことができるのです。あらゆる重荷、また愛の重荷を背負いながら、時に倒れそうになることがあるかもしれません。しかし、そこで絶えず響き渡るシエスの御声によって、また神様の言葉によって支えられ、励まされ、時に叱られながらも、最後まで信仰の旅路を歩んでいきます。シエスは、私の首輝きを追い、私に学びなさい、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからであるとおっしゃいました。ここで言われている首輝きというのは、主が与えてくださる命の言葉のことでもあります。私ども罪の重荷から解き放つために十字架にかかって死んでくださり、新しい命によみがえってくださった、そのシエスが与えてくださる命の言葉、愛の言葉です。私どもが首輝きにしっかりつながれているのは、決して不自由になるということを意味しません。むしろ、それは大いに幸いなことなんです。首輝きには2つの穴が開いていて、2頭の家畜で一緒に背負うことがよくあったようです。私どもと共に首輝きを背負い、力強く歩んでくださるのは主イエスキリストです。私のそばで、私どものすぐそばで力強い御言葉を語ってくださるのは主イエスキリストです。そのようにして、主イエスに学び、主イエスの弟子として歩んでいるときに、ふと気づかされるんです。シエスのあまりの力強さに、自分の体が浮き上がってしまったのではないかと思うほどに、軽やかさと自由をそこで覚えるということがあるのです。ああ、これで私も生きていくことができる、イエス様と共に、そのような確かな自信というものをシエスは私たちに与えてくださるんです。今日生きることで精一杯、明日の心配などできないほどの労苦を背負って生きている私たちのことをシエスは知っていてくださいます。そして、私たちを生かす命の言葉を語ってくださるんです。マタイによる福音書には、このようなイエス様の言葉がありました。空の鳥、野の花をよく見なさいというんです。天の父なる神様は、 あんなにも小さな存在をご自分の御手の中で生かしているではないか。ましてあなた方はどれほど神様から愛され大切にされていることか。だからもう思い煩うな。だから何よりも神の国と神の義を求めなさい。神の国と神の義を求めるというのは、言い換えれば私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと招いてくださる主イエスのもとに、幼子のように自分のすべてを委ねて生きるということでありましょう。そしてそこで主イエスの言葉に学び養われるのです。そこに真実の安らぎが与えられます。疲れた者、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。このイエス様の言葉を私たちは人生のいろんな場面で聞くわけですが、これからも聞き続けると思うんですけれども、とりわけ今私たちは礼拝の中でこの御言葉を聞いています。礼拝の中で御言葉に聞いているわけですね。でこのことがとても大事なんだと思うんです。日曜日というのは主の日とか、聖日と呼ばれることがあります。元をたどれば、先ほども少し話しましたけれども、安息日という日にたどる、遡ることができます。で、安息日はいかなる日なのかということについては、天地創造の物語や出エジプトの出来事の中にはっきり示されていますが、要するに神様を礼拝するために、神様ご自身が私どものために特別に取り分けてくださった、そういう日であるということです。この日に私と会おう、この日私はあなたに祝福を与える、そういうふうに約束してくださった日です。私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。このシエスの招きが一番強く響き渡っている場所、それが教会であり、この主の日の礼拝であるということです。だから私どもは私どもを救ってくださった神様の招き、またシエスの招きに応えるようにしてここに集まるのです。ここで安らぎ憩いを得るためです。シエスから与えられる誠の安息によって力を得、再び立ち上がるために私たちはここに集まるのです。そして御言葉に学んで御言葉によって生きるために私たちはここに集まるのです。この世的には日曜日というのはまたとない休みの時です。自由に時間を使える貴重な時です。でも私どもはここに集います。自分がしたいことを一旦やめてまでしてシエスのもとに集うんです。そしてそこで行くんです。シエスの招きを聞くだけで終わるのではなく、本当にシエスの前に進み出て全てを主にお委ねするようにして主の懐に飛び込んでいくのです。主よ、私の重荷を知ってください、私の苦しみを受け止めてください、この私を愛してください、そして許してください、私どもの魂の叫びを知っていてくださる十字架の主は、私のところで休んでいきなさい、そう言って誠の安らぎを与え、私ども命あるものとして生かしてくださいます。再び立ち上がらせてくださいます。そして私どもは復活の主の命に押し出されるようにして、新しい歩みをここから再び始めていくのです。疲れた者、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。お祈りをいたします。人生の旅路に疲れ果て、もう一歩も前に進むことができなくなるほどに深い虚しさの虜になってしまうことがあります。休みを得たいと願いながら真実に行こうことを見出すことができない私どもです。その私どもを救うために神の御子が来てくださり、私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと言って招いていてくださいます。その愛と許しに満ちた命の招きに応えて主イエスのもとに行くことができますように。そして主が与えてくださる安らぎが何にも勝って力にあふれた素晴らしいものであるということを、主の日の礼拝ごとに共に味わうことができるようにどうかお導きください。 イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。